猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第13回始まります。
はい、始まります。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
いやいやいやいや、本当に疲れました。今日も
ね、声が疲れてるんじゃないですか。
うん、うん、大丈夫です。収録をすると元気になるガンちゃんでした。
いや、そうそう、わかります、その感じ。うん、ね、
ね、テンション上げ上げでいきましょう。
上げ上げでいきましょう。はい。
はい。もう本当にね、なんか最近は収録だけが楽しみで。
うん、お、
なんてね。いいですね。で、いいですよね。うん、
で、あれですよね。一番の楽しみが収録で、一番の辛いのが、うん、その収録をチョキチョキするのが大変なんですね。
夜なべしてね。夜なべして、自分のダメなところをチョキチョキするのが一番落ち込む時間帯ですね。
いやいやいや、私のもいっぱい削っといてください、ほんと。
はい。まあ、そういうことで、はい、今回も始めていきましょう。
はーい。
猫のしっぽ。恒例の教えて猫博士のコーナーから行きたいと思います。
はーい、
はい、はい。で、またまた猫博士にメールをいただきました。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、10月6日の日曜日にイクラムさんから、
はい、
タイトル教えて猫博士のコーナーに投稿ですということでメールをいただきました。
はい、
はい。まず読んでみますね、内容。
はい。
こんにちは、イクラムです。うちの今の猫娘と前の猫もよくビニール袋を舐めていました。
うんうんうん。
獣医さんに聞いてみたのですが、そんな猫の習性に心当たりはないと言われたことがあります。
うん。
2度続けてビニール舐めるのですが、うちだけなんでしょうかと。うんうん、特に困ってるわけではないんですが気になったので質問させてもらいますといただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうですね、はい、私の友達のうちも、うちの歴代3と4頭も全員ビニール舐めります。
そうですか。
舐めます。
舐めちゃいますやっぱり。
めっちゃ舐めますね。なんか、うん、先生に聞いてみたところ、ちょっとビニールってひんやりしてるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
うん、それが、水を飲むと舌がちょっと冷えるじゃないですか。
はいはいはい。
それの感覚に似てるから、水を飲んでるのと錯覚してというか、で、やってしまう習性みたいのがあるみたいですよ。
なるほど。
うん。あと、うん、ただなんかシャリシャリっていう音が好きでやるっていう子もいるみたいですけど、
はいはいはいはい、
でも、うん、私の知ってる猫は全頭やりますね、うん、ビニール舐めるの。はい、
はあ、
うん、
なんかあれですね、うん、
そう、多分ね、全猫がやると思ってました、うん、私は逆に。
はあ、
うん、
なんかイクラムさんが獣医さんに聞いたらそんな習性知らないよって言われたみたいなんですけどね。
ね、
うん、
なんででしょうね。うん。うん、
そうか。
うん。だから、多分大丈夫ですよ。みんなやります。
うん、でもなんか、あれですよね。窒息とか、誤って飲み込んだりとか、すると窒息したりとかするから、ちょっと心配は心配ですけどね。そういう舐め方ではないんですか。
うん。ただなんか、お水をペロペロ舐める感じで、ビニールをただ、シャリシャリシャリってずっと舐めてるんです。そう、だから多分飲み込んだりとかはしないんで大丈夫ですよ。
なるほど。
うん。なんでこれからも温かい目で見守ってってあげてください。
はい。
はい。
なるほど、わかりました。で、ちなみにそのビニールって普通のビニール袋なんですかね。それともああいうレジ袋みたいにちょっとシャリシャリした感じのものなんですかね。うん、どんなもの、うん、どんな感じのビニール袋なんですかね。
通のコンビニとかでもらったり、うん、まあスーパーとかでもらう、うん、あのビニール袋です。
いわゆるレジ袋って。
あ、はい、レジ袋です。
袋みたいなやつです。
ね、はい、はあはあ。ちなみにうちの子は、そのビニール袋の中によく入って遊んだりしてます。
そうですか。
だからそれをたまに持ち上げて、
うんうん、
あ、今日はいい買い物をしたなーとか言ってあの袋の中に猫が入ってるっていう、うん、でなんか部屋の中少し散歩してあげます。
なるほど、
はい、そういう遊びをしてます。
もうそういう遊びもできると、
うん、はい、できますね。
わかりました。ということで、まあ、あんまり心配やらないんじゃないかと、
うん
うん、みんなやってるようだよっていうことですよね。
うん、そうだ
と。ということは、ミトちゃんも、マニャちゃんも、もうやっぱり舐めちゃったりする。
そうですね。ミトもマニャも、実家の子も、兄の飼っていた子も全員舐めてましたね。
うん、あららら、ら、そういうことなんですね。わ、うん、かりました。はい。
はい。
ということで、いかがだったでしょうか。
はい。皆さんも、お飼いの猫が、ね、もし舐めるのでしたら、うん、うちの子も舐めりますよ、と。メールいただけたら嬉しいです。はい。
あの、昔流行った舐め猫じゃないですけど、舐めに猫。
そうそうそう。
って、舐め猫なんて知ってるのって相当年バレちゃうけどね。
あれですよ、カードのやつですよね。
うん、そうそうそう、そう、カード。舐め猫カード。
あれ、舐め猫って、うん、あの、舐める猫じゃなくて、舐めんなよ的な猫ってことですよね。
うん、そうです、そうですよ。
そうですよね。
舐めんなよの方の。
知ってます、それ。
知ってます。
知ってます。なんか、ヤンキーの格好してる子ですよね。うん、
ヤンキーな猫ですよね。
うん。
はい。
難しい。
ちょっと脱線しましたが、まあ、そういうことで、はい、教えて猫博士のコーナーでした。
あ、はい、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
猫のしっぽ。
今日の本編ですけれども、はい、私の方のテーマの回ということで、
はい、
ちょっと料理の話をしてみようかなと思いました。うん、料理の話といっても食べる方ではなくて、作る方の料理の話をちょっとしてみようかなと思いました。
はい、
まあね、食べる方のね、料理は今まで何回か出てきたので、まあ、今回は作る方の料理の話ということで。
はい。
ちなみに、猫好きさんは料理を作られるのはお好きですか？
はい、ああ、私趣味が料理ですね。
え、そうなの？
はい、料理作るのめっちゃ好きです。
そうなんですか、いいなぁ。
はい。カンダルフさんは？
私は趣味とまではいやかないですけどね。あの、作るのは嫌いではないですよ。
うん、うん、うん、
あの、今でも共働きなんで、
うん、
朝食は私が作ってますし。
ねえ、言ってましたよね、
うん、そうそうそう、嫁ちゃんが弁当詰めてる間に私が横で朝食を作ってるという感じですけどね。
いやー、ビューラー、うん、
いや、いや、だから。単に労働してるだけですが、別にラブラブでも何でもないです。
いやいやいやいや
作業分担してるだけですからね。
羨ましい限りですよ。
でもね、あの、ワンパターンなんてあまり凝ったものは作ってないんですけれども、
うんうん、
独身時代がそういう意味では長かったので、学生時代、うん、まあ、あの、大学生の時は下宿をしていたし、
うん、
まあ、その後もずっと独身だったんで、割と料理は、あの、独身時代はずっと作っていたりと、まあまあ、もちろん外食も多かったんですけれど、
うん、
料理は作ったりはよくしていたので、あんまり料理を作ること自体は苦にはならないですね。
うん。
うん、ただ、まあ、趣味と言えるほどではないし、
やっぱ、うんうん、
まあでもそういう意味ではね、女性が、いつ、毎食作る料理なんかに比べると、まあ趣味性は高いっちゃ高いですよね。凝った食材買ったりとか、うんうんうん、だから、うん、あんまりお金気にせずに作ったりするじゃないですか。
はいはいはい。
なので、よく嫁ちゃんには、まあ、怒られますけどね。
まあ、もう少し安くできたんじゃないのか的な。うん、そ
うそう夕食、たまに夕食当番でラーメンを作るのに、
うん、
焼き豚とかいろいろ メンマとか買ってくるじゃないですか。で、そうすると、二人、うん、娘分と二人分で、すぐ、800円、900円行ったりするわけですよ。
あ、はいはいはい。
いろいろ買い揃えちゃうと。
うん。
うん。でも、もっと安くできるんじゃないのとかって怒られちゃったりとかね。
うん、うん、うん。
ということで、し、それからなんか、料理作るといろいろ、あれじゃないですか、香辛料入れてみたりとかって、応援して男の料理って趣味性が高い、うん、料理っていうのは結構趣味性が高い方に行っちゃうんで、男の男性の場合はね。
うん、うん、
うん。だそういう意味で、その、女性が作る料理に比べると、まあ確かに、その趣味的な料理になりがちかなとは思うんですよね。それになんか、いつも嫁ちゃんブーブー言ってますけど、その献立考えるのが大変だと。
ああ。
毎食。
うんうんうん、
飽きないようにいろんな献立考えるのが大変だと。だたまには考えてよって言われて、うん、ハンバーグとかスパゲッティとか、うん、お子ちゃまかとか言って怒られちゃうんですけど、ね、食べたいものを言っちゃう。
本当みたいですね。
そうそうそう。焼肉とかね。
うんうんうん。
って言うと、そんなお子ちゃまメニューはダメとか言われて怒られちゃうんですけどね。うんうん、
いや、すごい楽しそうですね。
いやいや、そんな可愛くは言われないんですよ。もっと怖く言われますけどね。ちなみに、その、猫好きさんはその料理が趣味ってどういう感じ？普通の料理も楽しく作られるっていうこと？毎食、例えば作られるじゃないですか。
いや、普通。
そういう意味ではなくて？
うん、普通のも、いや、それは毎日作りますけど、うん、
はいはいはい、
それ、いや、それも楽しい。めっちゃ楽しいですけど、
うん、
なんか、なんていうのか、私はいろんな料理を一気に作る最中の、うん、その、うん、あ、次にこれはこれはこれやって、これやって、次にでもこれはこれやんなきゃいけないからこうやってとかって頭をぐるぐるにフル回転させてるのが多分楽しいんですね、きっと。
ほう。
うん。なので、なんか料理をするのが楽しい。っていうのも、あ、もちろんありますけど、
うんうんうん、
そっちの方が楽しさを重点に置いてるかもしれないですね。
確かにそうですよね。なんか野菜切りながらな鍋に湯をかけてとか、いろいろで、はい、同時並行で料理ってやらなきゃいけないじゃないですか。
はい。
うん。
そう、なんか、
そう、マルチタスクでいろいろなことを同時にやらないといけないんで、
うんうん、
そういう意味では確かに頭は使うし、ね、うん、それは確かにありますよね。
そう、なんか昔失敗したことを思い出したりとか、
うん、
そうするとなんか、あ、なんだろう、じゃがいもは先に入れなきゃとか、その次に、はいはいはい、なんか人参ととか、まあそういうなんか単純なことですけど、うん、煮崩れしないように火はそうしなきゃいけないとか、
うん、
そういうのが楽しいかもですね。
なるほど。
でもそう、最近は料理を作るより調味料を作る方がちょっと凝ってるかもしれないです。
え、調味料？例えば？
はい、あ、もう、ベタですけど、うん、塩麹とか、
ああ、はいはいはいはい。
醤油麹とか、うん、あと、酒粕の味噌漬けをするのに、はいはいはい、その酒粕と味噌を、まあ、調味料を混ぜたペースト状のものを作ってたりとか、
うん、はいはい、
あとポン酢を作ったりとか、
はい、
そういう、なんていうのかな、調味料を自分流にアレンジして作って、うん、保存して半年後ぐらいに、あ、やっぱりちょっと寝かせた方が美味しいよねとかって言ってるぐらいが好きです。
なるほど。
え、はい、
ちなみにポン酢って作るもんなんですか？あれって売ってるもんじゃなくて。
あ、ポン酢、そう、初めは、その、うん、買ってたんですけど、
うんうんうん、
なんか、しゃぶしゃぶ屋さんに行った時の、その、ポン酢が、
はい。
すごく美味しくて、
はい、はい、はい。
なんか聞いたら、まあ、作ってるって言って、で、まあ、全部教えられないけど、こういう感じで作ってるよって言って、ざっと目に、その、入ってるものをいろいろ教えてもらって、う
ん、はい。
で、やっぱ家で作って、たらすごく美味しくできたんですよね。はい、それなので、それからはもう毎年作ってますね。
ほう。
うん。
そうなんですね。
はい。
なるほど。
結構私柚子がちょっと苦手なので、
うんうん、
柚子ペーストのポン酢だとちょっと匂いがきついので、
うん、
私は グレープフルーツのポン酢を毎回作ってますけど。
グレープフルーツでポン酢。
はい。
ああ。
柑橘量、柑橘だったら何でもいいんですよね、正直。
なるほど。はいはいはい。うん
レモンで作るとちょっと酸味が効きすぎるので、
うんうんうん、
グレープフルーツだと甘みも出るし、
うん、
あとちょっとその渋みが旨味に変わるので
なるほど
ですね、なんかそういうところも好きで、うん、そうですねはい
あとじゃあ味噌を作ったりとかもされるんですか
あいや味噌は今度作ってみようと思ってるんですよね、
うんうんうん、
けど味噌はやっぱり買う方がすっ安いって言いますね。すっごく大量に作るならいいけど。
そうそうそう。確かにそれはそうですよね。う
ん
う
ん、ね
お手軽はお手軽ですよね。買ってくる方がね、味噌は。
うん。
うちの方がなんか、うん、嫁ちゃんなんか味噌作ってますけどね。
すごーい。
うん、なんかビニール袋になんかいろいろ入れて、
うんうんうん。
で、半年ぐらい寝かしてみたいな感じで。自家製味噌みたいなの。
あ、やられてるんですか、うんあ、いいなぁ、
うん。結構なんか、いっぺんに2キロぐらい作ってますね、ドンと。
いや、そうですよね。うん。
ちょびちょびっていうよりはもうドカンと作って、で、
うん、
なんか、寝かしてみたいなことやってるみたいですけどね。
ああ、そうなんだ、うん。
なんかそういうのがあるみたいですよ。
うん。
うん、なんかその元っていうか、味噌を作る元みたいなのが。
おぉ。
うん、
そうなんだ。
うん。で、あとはなんか、ビニール袋に入れて、空気抜いて、みたいなことなんかやって、で、日の当たらないとこに置いといて、で、定期的になんか、
定期的
になんか混ぜてとかみたいな、やるだけでできちゃうみたいな感じですけどね。
ああ、そうなんですか。うん、あちょっと、調べて、私も作ってみます、うん、近々。
なんかね、やっぱりでも自家製は自家製で、あれじゃないですか。で、ね、寝かせればそれなりに美味しいけど、ちょっとね、うん、途中の状態でも食べてみると、
うんうんうんね、
ちょっと、新しい味がするっていうか、
うんうんうん、
その本当に寝かした味噌じゃない、少しね。
若い味がする。
若い味がして、うん、それはそれで美味しかったりして。
おー、うん、そういうのを試してみたいですね。来年は梅をつけてみようって思ってたんですけど。
ん？何を？
梅？
あ、梅？はい、はい。
そう、梅もつけてみようかなと思ってたんですけど、はいはい、そう、味噌はちょっと難しいって聞いてて、あと時期があるって聞いてたんで。
う
ん、
あ、そうそうそうそう。だから、多分、ね、時期はあると思いますよね、うん。
うん。なんかきっと発酵の時期とかですよね。
う
ん、あまり、
そうそうそう。
寒すぎたらダメとか、暑すぎたらダメとか、多分いろいろ。うん。ちょっと時期になったら今度じゃあ味噌作ってみます。
梅って梅干しを作るって、つけるってことですか？
あ、そう、つけてみたいなと思って。毎年梅酒はつけてるんですけど。うん、
はい、はいはいはい。
けど私はあんまりお酒飲まないんで、結局梅酒作ってもそれで料理に使っちゃってるんですよね。
う
ん、
あらま。そうなんです。
はい。
なんか高級な料理酒ですね。
うん、なんかちょっと、まろやかな方がいいかなと思って、それまた蜂蜜入れたりとか、梅酒に入れて作ってて、たまーに、年に1回ぐらい飲みますけど、
はい、
基本料理に使うっていう。
作る方の料理の話ですけれども、うんはい、まあ調味料の方に行ったんですけど、それは、うん、まあなんか面白いですね、それはそれで。うん
ね、調味料の話になっちゃいましたね。
うん、いやいや、それはそれでいいと思いますよ。もちろんそれは料理の一つですからね。
うん、
私なんか結構その、香辛料とか調味料とか好きで、まあ調味料じゃないんですけれども、ちょっとそういう味のちょっと香辛料に近いようなものが、なんか好きで、まあもちろんそれの延長線上でカレーライスとか大好きだったりするわけですけれども。
カレーいいですね、
うん。で、カレーライスもあれじゃないですか。普通に、単純にルーから作るっていうのもいいんだけれども、なんかターメリック入れてみたりとか、うん、こんないろんな、なんか、香辛料入れてみると、それでまた味が変わったり、うん、するんで、それはそれで、一時期凝ってみた時期もあったんですけれども、でも最近はやっぱりちょっとめんどくさいから、ルーのカレー買ってきちゃったりするんですけれどもね。
うんうんうん
うん、 それからちょっと前にも話しましたけど、胡椒は粗挽き胡椒しか使わないとかね、
うん、なんでこだわってるんですか。
何をこだわってるんだろうと思うんだけど
料理に合わせてじゃないんですか、うん、必ず粗挽きしか使わないんですよ。
そうそうそうそう唐辛子も粒唐辛子しか使わないとかね、なんかそれ変なこだわりがあるんですけれど、
う
ん、
だってカレーは絶対に粗挽きより粉胡椒っていうのかな、うん、白胡椒の方が美味しいじゃないですか、
うん、カレーは多分そうですよね。
あ、カレーじゃない、うん、間違った、 ラーメン、
あ、ラーメン、ラーメン、ごめんなさい、ラーメンね、うんうん、ラーメンは確かにそうですよね。でもラーメンに私やっぱり、うん、あの粒胡椒入れちゃいますけどね。
え、本当？
本当本当。
え、すごい。え、塩とかならまだわかんなくないけど。
いやいやいやいや。
もう必ず粗挽き。
粗挽き。
あ、
粗挽き胡椒、胡椒入れます。な、例えラーメンでも。
ラーメンでもめちゃめちゃこだわってますね。
めちゃめちゃこだわってますよ。
あ、でもそういうこだわりってありますよね。
そうそうそうそう。うん、それはそれで面白いじゃないですか。
うんうんうん。私もわさびは絶対に練りわさびじゃなくて生のわさびがいいですね。はい、か、
あ、
うんうん、ね、ちゃんと美味しいやつがいいですね。
はいはい。基本はね、基本はそりゃ確かにね、生高いけど生のわさび美味しいですよね。うん。
うんうん、
ということで、はい、まあ、料理の話から香辛料とか調味料の話にちょっと飛んじゃいましたけれども、はい、ガンダルフの料理の話でした。
はい、お疲れ様です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、じゃあ今週の成果発表のコーナーです。はいはい。まずは、
はい。
猫好きさんの方ですね。からということで、お願いします。
はーい。
なんかその、声は。
はーい。いや、これでさせていただければ、はい。
はい。はい。
はい、
はい。はい、いいですよ。
あ、いいですか。あと、はい。今週の体重は、
はい。
82.5。
お！おぉ！
増えちゃった。またまた。
またまた増えちゃいましたね。
そうなんです。昨日ちょっと、焼肉食べすぎちゃいました。
焼肉食べ、あれ、ジンギスカンですか？
あ、いや、うん、本物の焼肉です。
本物の焼肉ですか。
はい。ちょっとなんか、うん、兄と会うことがありまして、はいはいはいはい、兄と旦那と、3人で、美味しい焼肉屋さんに行ってしまいましたね。そう、行っちゃいました。
順調に育っちゃったわけですね、それで。
もう順調に育ってます。本当にやばいですね。
じゃあ次に、
はい。
はい。じゃあ、まず、ドラム
で。体脂肪率です。
ですね。はい。はい。
はい、体脂肪率は、42.9。
9。あ、微妙に。まあ、
ちょっと増えましたね。
微妙に。
まあ、うん。
ですね。
まあ、こんなもんでしょう。
はい。
はい。
まあ、次回こそは、頑張りましょうということですね。
そうですね。
はい。
2回連チャンでちょっと右肩上がりになって、ね。
右肩上がりで。
はい。右肩下がりになるように頑張ります。
そうですね。はい。
はい。今週のガンダルフさんの結果発表はいかがだったでしょうか。はいはい、
ということで、朝のウォーキングは、
はい、
7日中やっぱり1日しか行けませんでした。
やっほー、1回しか行ってない。
それも短距離コースでした。どうしたの。いつもよりちょっと短めで、
短め、ショートコースで、
ショートコースになっちゃいました。、 もう、今日の発表のためだけに今朝無理やり起きて歩きに行きました。
そう、さすがにゼロ回はダメだ
なと。ゼロ回はダメだなと思って、無理やり今朝歩きに行きました。
いや
もうなんかね、ダメですね。サボり癖ついちゃうと、なんか、ああ、今日もうちょっと寝てたいなとかと思って、ついつい起きれなくなっちゃって。
うん、そうですよね。
ダメですね、頑張らないと。
収録のために一回でもっていう心がけでさえ、もう、偉いと思います。
でしょ？
収録あっても一度も歩きに行かないっていう、私に比べたら、もう天と地の差ですよ、本当に。
なるほど。
いや、一度、来週は一回はウォーキングするぞって決めます。
ですね。
はい。はい。で、たかが一回ですけど。
ちなみに、で、体重の方は、はい、ですね、0.5 キロぐらい育っちゃいました、また。私は。1キロまではいかなかったんだけど。
やっぱりガネルさんは運動してる方が保てられるんですかね、
そうですね。やっぱりね、ウォーキングしてると、なんとか現状維持ぐらいにはね、
うんうんうん、
ありますね。
あ、そうなんですね。
ということなので来週は頑張りますよ。
はい、頑張ります。来週こそ頑張ります。
来週こそ頑張りましょうね。
はい、皆さんも楽しみにしててください。
はい、はい、ということで今週の成果発表のコーナーでした。
はい、パチパチパチパチ。
はい、パチパチパチパチじゃなくて、消防音ですね。
あ、そうだ。そうだ、消防音です
ね。二人して消防音でした、今週も。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、で、次に、恒例の今週のいっぱいコーナーということで、
はい、
まあ、今週のいっぱいというか、だんだんちょっといろいろ、なメールというかメッセージをいただきまして、まず白クーマさんから、10月4日の金曜日にですね、ガンちゃんに負けじと珍しいビールを飲むぜということで、網走ビールのジャガドラフト、赤いぜ、ジャガイモとマタタビが原料となということで、なんか赤いビール、網走ビールっていうのを飲まれたみたいですね。
うん、
で、なんか色は赤い色のビールみたいで、写真をちょっと送ってもらったんですけどね。なんかちょっと赤っぽい、
感じですよね。
ね、ジャガドラフトっていうのね。珍しいビールですね。
ねえ。人間もまたたびショックすんですね。
うん。まあ、別に毒ではないわけですからね、またたびってね。
うんうんうん、
で、猫と違って、人間にはあまり、そういう猫が喜ぶような感じの効果ってないじゃないですか。
はい。
うん、どっちかというと、木の実のに近いような味というか、まあ、そんなような感じなんでしょうから。はいはい、まあまあ、それはそれで美味しいんでしょうね、うんうん、ということでしょうね。はい。
ほうほうほう。
で、次の日5日、10月、同じく白熊さんは10月5日の土曜日に、網走ビールの流氷ドラフト、オホーツク海の流氷塩トナ、しかも青い、ということで、今度は、さっきの赤いのに比べて、今度は青いビールと。なんか白熊さんは、
すごいですね、
いや、ほんと青っぽい色なんですけどね。
うん、
すごいですね、なんかね。
ねえ、もう、なんか青というよりも、濃い藍色というか、うん感じですよね。味は、そうそう、ね、
どうだったんでしょうね。
どうなんでしょうね。うん。
流氷の味がしたんでしょうかね。
いやー、めっちゃ、しょっぱかったですかね。
え、流氷ってやっぱしょっぱいんですかね。まあ、海の氷だもんね。
はい、しょっぱいですよ。
あ、舐めたことあるんですか？
食べたことあります。
あ、そうですか。
はい。食べた。
さすが北海道民ですね。
でしょ？
ですね。
いや、なかなか北海道民でも流氷をわざわざ食べる人はいないと思いますけど。
なるほど。
はい。私は何でも経験だと思ってるんで、ちょっと食べてみました。
なるほど。
しょっぱかったです。
しょっぱかったですか。はい。
はい。
はい。で、次に、10月6日の日曜日に、東京にお住まいの直樹さんからですね、アイラとシングルモルト第2弾ということで、はい、ラブグーリンの16年、電源を入れた iPad をコースターにして1枚パチリと写真を撮られたみたいで、なんか、 すごいおしゃれな飲み方をされてるみたいなんですけど。で、何か良い色ですということで、iPad の光が当たるウイスキーの液体がとても良い色ということで、同じくインスタグラムの方の写真をつけていただきました。なんかおしゃれな感じですよね。
ねえ、ほんと。はい。ね、なんか、もやもやというか。
そうそう、そういう感じの写真ですよね。で、これ、アイラーなんで、やっぱりちょっとあれですよね。用土の味というか、せいろがんの味というか。
ほうほうほうほう。
あの手の、
ちょっと
癖の、
う
ん、癖のあるウイスキーの中の、ラブガーリンっていうふうに書かれて、もう16年って書かれてるんですけども。
うん。
うん。そういうブランドの。
ほ
う。うん。アイラモルト、いわゆるアイラモルトっていう、シングルモルトのお酒ですね。
うん、癖がたっぷりなやつで。
癖がたっぷりですね、本当にね。
大人ですね。
うん。これもね、そう。ハマるとなかなか美味しいんですよ。
はあ。ガンさんも大人ですね。
いやいやいやいや。ジェントルマンですから、じゃなくて、ダンディーですからって。
あ、ダンディーですね。びっくりした。ジェントルマンだと飲むのかと思って、ちょっとびっくりしました。いやいやいや。
ダンディーに飲む、ガンちゃんですから。
いいですね。
いや、はい。
いいですね。
はい。で、次に10月8日の火曜日にピンチャさんから、今日の一杯なのに今日の一粒ですということで、濃いトマト、かなりおすすめですと、うんうん、トマト好きの方にはぜひご賞味くださいと。自分はトマトのジェラートとかも好きですということで、これ何か、トマトの、濃縮した、あれなんですかね、濃いトマトっていう、ミニトマトなんですかね。
濃いトマトっていう、飴ですよね。
飴なんですかこれ。
あ、そうですね。これ飴ですね。
あ、そうなんですか。うん、トマト味の飴ということですね。
はい。はい、これ私も食べたことありますけど。
そうですか。
美味しかったですね。
あ、そうですか。私まだ食べたことないんですよ。そうかそうか。ちょっと今度食べてみようかな。はい、探してみて。
朝日さんから出てる飴の濃いシリーズは、うん、結構美味しいんですよね。うん、
なるほど。
うん、なんかマンゴー味が有名ですね、多分一番。
は
あ。うん、おすすめですよ、私も。
そうですか。ちょっとじゃあ探して今度食べてみようと思います。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、まあ今週の一杯コーナーということでいただきました。
はい。はい、パチパチパチパチパチ。
パチパチパチパチパチ。ちなみに私は今週はビールぐらいし、缶ビールぐらいしか飲んでないですね。ちょっと忙しくて、なかなか、うん、飲みに行く機会も少なくて。まあそういう意味では、週末にちょっと AUGM というイベントで、まあいろいろ飲んだんですが、それもまあワイン飲んだりとかするぐらいだったので、うん、まあまあ、いつものペースで飲んでましたというぐらいの話ですね。はい。
じゃあ、すごかったってことですかね。
はい、いやいや、すごくないですよ。うん、はい。
いつも食べ、ま、はい。
はい。もう、ちょっとそれ以上は、コメントは差し控えさせていただきます。
あ、はい、了解です。
はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。
はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
さ、次にいただいたメッセージ の紹介ということで、はい、公式メールの方にメッセージを一通いただきました。
ありがとうございます。
10月8日の火曜日なんですが、篠の目坂田さんからメールをいただきました。
はい、
これはみんなのダイエットの元リスナーさん、まあリスナーさんですね、
はい、
篠の目坂田さんですけれども、じゃあ内容をちょっと読んでいきますね。
はい
はい。お肉1キロ単位で買う篠の目坂田です。毎回猫の尻尾楽しく拝聴しています。はい。
はい。
はい。で、配信の回を重ねるごとに私とお二人の趣味が近いことにドキドキしていましたが、今回猫好きさんから声優の大塚明夫さんが好きということを聞いて思わずメールを書いてしまいました。かっこ笑い。はい。我が家にも17歳の老猫2匹がいて、漫画、アニメ、最近あまり見てませんが、というのが好きで、 最近面白いなと思う漫画は海野千佳さんの3月のライオンで、アニメでは魔法少女マドカマギカがお気に入りと、
うん、
なるほど。で、前述の、大塚明夫さん関係ではゲームのメタルギアソリッドシリーズにハマっていますと。
ほうほう
ほうほう。お酒は飲めませんが、飲めない私でも美味しいと思うお酒があります。日本酒の菊姫ですと。うん、
ん
で、なんだか私の好きなものを羅列してしまいましたが、ガンダルフさん、猫月さん、これからも頑張ってください。篠の目坂田でしたといただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、盛りだくさんの内容でありがとうございました、
ね、
いろいろ教えていただきまして、ちなみにお肉を1キロ単位で買うというのは、
そう、まず一番初めそこでした、ね、
まずそこですね。
1キロって、
1キロ単位ということは、これ食べ盛りのお子さんがいっぱいいるとかっていうことなんでしょうか ね、
ですかね。
ね、
それともローストビーフとかが好きで、うん、その個体の肉を買うっていう話なんですか ね、
ま、ううでしょうかね。ぜひその辺はまた追加で、
ぜひぜひ、ね、
ぜひぜひ教えていただきたいなと。
はい。
はい。それから次に、まあ、声優の大塚明夫さんが好きで、これ、バトオーナー。
ね、やっぱりいいですよね。
わか
ります
。渋い声やね。渋い声ですよね。
やはり胸キュンですよね。うん、うん。
胸キュンですか。そうですよね。
はい。
で、あと、我が家には17歳の老猫2匹がいる。
うん。ねえ、すごいですね。17年も生きてるって。うちの子もまだまだじゃ大丈夫かな。
ね
え。ねえ。あとこれ3月のライオン、読まれてますか、ガンさん。
いや、これね、読んだことないんですよ。海の鹿さんってなんか、いくつか漫画書かれてて、名前はなんとなく知ってるんですけど、これの漫画まだ読んだことないんですけど、読まれました？
あ、いや、私も読んでないんですよ。ちょっと次あたり読もうかなと思ってた作品なんですけど。
じゃあ、課題図書ということで。
あ、ね、そうですね。
ええ、
読んでみてください。
ぜひ、
はい。
猫月さんの課題図書ということで、じゃあ、読んでみて
ください。はい。了解です。はい、
で、アニメは魔法少女まどかマギカと。
はい。
これをご覧になりました？
はい、私、アニメの方で見ました。
うん、
何で拝見されましたか？
私もアニメですね。アニメはこれは全部見ました。
ねえ、まだまぎはいいですよね。
なんかめちゃくちゃ評判になったんですよね、これ一時期ね。放映されてる時には。ね、
はい。
でもね、ちょっとこれはラストが厳しいというか、まあね、ネタバレなので細かいことは言わないんですけれども。なんかもうちょっとハッピーエンドになってくれればなと思ったり思わなかったりと。
ああ、そうですね。
最初はなんかほんわかした画風でね、なんか、うんうんうん、どうなるんだろうと思ったら途中からめちゃくちゃ盛り上がってきて、で、ラストがこれかよって感じでちょっと、
うん、
まあ、相対的に、総じて面白かったんですけれども、なんかもう私、個人的にはもうちょっとラスト救いがあればなと思ったり思わなかったりと。いや、
あれが救いなんじゃないですか？
やっぱりあれが救いなんですかね。
そうですよ。
まあ、ちょっとね、ネタバレになるんで、あまり詳しくは、ね、言えないんだけれども。ね、まあ、ぜひこれはでも見て、そうそう、まだ見られてない方はね、見られると、うん、まあ、DVD とか借りて見られるといいんじゃないかなと。
そうですね。
うん、
そう、もう画風が本当に子供アニメの少女っぽい感じなんですけど、うんうんうん、中身は結構なんかシリアルというか。
うん、シリアルじゃないです。シリアスですよね。
いや、
シリアルは、シリアルは食べ物ですよ。朝食べるやつだ。
牛乳かけて食べるやつだ。間違えちゃった。
久しぶりに来ましたね、猫好きさん。
やばいですね、これまた書かれますね。
シリアスな、
はい、シリアスな感じなんで、はい、面白いですよ。
そうですね、
でもね、説明したところがもう説明になってない、う
ん、いや、ね、ナイスです。
そうですね、はい。もう、こう流していきましょう、さらっと。いやいや、はい、はい、
さらっと流していきましょうね。はい、
はい
はい、
メタルギアソリッドやり、 私やってないですけど、これも知ってますね。うん、知ってます。知った
？あ、ご存知ですか。あ、私はね、ゲームってほとんどやらないので、あの、名前は知ってますよ。メタルギアソリッドっていうのは。なんかあれですよね。うん、軍隊ものというか。
そう、バチバチするやつです。
あれですよね。ね、ですよね。
はい。確か。ね、うん。そう、なんか、モンハンがメタルギアソリッドとコラボして、うん、なんかちょくちょくやっていたので、私もそれで知ってるぐらいですけど。
はいはいはいはい。
そう、結構ゲーム界ではメタルギアソリッドとモンハンは肩を並べるぐらい人気な作品らしいですよね。
うん、なるほど。
うんうんうん。
それの、声として大塚明夫さんが声を当てられてるんですかね、このメタル
ギア。そうですね、多分、おーとか。うん、多分。感じなんだと思います。
でもなんか、ね、合いそうだよね、あの渋い声だと。そういう。
いや、もう合いますよ、ね。もう絶対に、あの人は何やっても合います、本当に。
ああ、
う
ん、そうですか。そういうことですね。
なんでちょっと一歩引いてるんですか。
いやいや。
そうですよね。
いやね、もう本当あの声には憧れますよね、あの男としても。
ああ、いや、そうですか。男性的にも憧れますか。
そういう変な意味じゃなくて、ああいう渋い声にはすごい憧れますよ。ああいう渋い声が出せたらなと、うんうん。いつも自分の声を、収録の声を聞きながら自己嫌悪に陥っておるわけですよ。
いやいや、それを言ったら私もそうですよ。たぶん、そこはじゃあお互い様ということで。
ということですね。はい。
はい、
まあ、で、あと最後に日本酒は、ね、菊姫が美味しいということで、これはちょっと探して飲んでみようと思います。うんうんうん、私担当ということで、
うん。そうですね。ガンさん担当で。
うん。あの、実はこれまだ飲んだことないので、ぜひちょっとこれは探してみて、飲んでみようと思います。
ぜひぜひ感想お願いします。
そうですね。はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい、ということで、次に、いつものようにツイッターからいただいたメッセージを、はい、はい、ご紹介していこうと思います。
はい。
まず3日の木曜日、10月3日の木曜日に、日本に、ジャパンにお住まいのアレトさんから、ガンちゃんおはようございます。アゲイン、アイコンの頭隠しているのは何かまずいことでもあったのですか？なんてね、ということで、これあの、ツイッターのアイコン私も、元に戻したんですけれども、はい、ちょっと頭が、ORZ 君の頭がちょっと切れていたと。それでなんかまずいことでもあったの、頭隠してるのはなんかまずいことでもあったのっていうね、アレットさんの。
はいはい。
あれだったんですね。このコメントだったんですね。で、それに対して、いや、ちょっとあの、貼り付けるのを失敗しただけですって返しといたんですけれども。うん。まあそういうことで、別にあの意図してやったわけではなくて、たまたま貼り付けるときにちょっと縮尺を間違えたというか、うまく貼り付けられなかったというだけの話でした。
はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
それから次に、青猫さんですかね。これは住所が不明の青猫さんが、しっぽちゃんということで、写真をつけて、はい、いただきました。これは猫ちゃんのしっぽの、猫ちゃんですね。うん、の、尻尾の部分を、はい、あの、写真を上げていただいて、これ、ハッシュタグがシャープ猫のひらがなの尻尾っていうことだったんですけど、無理やり引っ張って、引っ掛けて引っ張ってきました。多分、うちのポッドキャストとは全く関係なく、単に猫の尻尾の写真をっていうことで、ハッシュタグをつけられたんだと思うんですけれど、たまたまちょっとヒットしたんで、
はい、
引っ張ってきました。
持ってきました。
持ってきましたということで、はい、ありがとうございます。
はい。
はい。で次に千葉県にお住まいの一之助キックさんが、3時のおやつタイム、これは美味しいということで、写真をつけていただいたんですが、これが豆乳アイス、コレステロールゼロ、ソイチョコっていうやつですね。
コレステロールゼロ、ちょっと心惹かれますね。
惹かれますね。豆乳アイスということで、はい。はい、牛乳ではなくて豆乳のアイスということですよね。ソイチョコということで。
うん、ね、味をどうだったんですかね。
ね。ね、
うん、
まあ、でも、ね、いっちゃんが食べられるぐらいなんで、まあ、きっと美味しかったんじゃないかなと。はい、思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 それから次に、埼玉にお住まいの青木さんから、これは慶太郎さん宛てだったんですけれども、まあ、シャープ猫の尻尾がついていたので引っ張ってきたのが、サークル系サンクスの軽技クラブで2割引きクーポンもらって買いました。ありがとうございます。ということで、これ、うん、iTunes カードかなんかの割引のクーポンがもらえました、というのは青木さんがなんか、慶太郎さんに紹介してもらった慶太郎さんにお礼を言われてたということだったと思います。はい。
は
ー
い。
はーい。猫好きさん iTunes カードとか買われたことあります？
いや、iTunes カードはないですね。
うん。
任天堂カードだったらありますけど。
だからあるということですね。なるほど。そうかそうか。はい。わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
で次に10月4日の金曜日に、まず東京にお住まいの純也さんから、第11回通勤タイムポッドキャスト、実家にいた猫を思い出すと確かにショーの方が匂いましたね。と下直後にうわ、笑っとくるよ、来たの、来るのはよく覚えています。といただきます。
はい。
なるほど。これあのね、匂いの話の。
ね、うんうん、そうですよね、本当うわってきますよね、
っていう来るわけですね。
い
や、
はい、
なるほど、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから、ジャパンにお住まいのアレットさんから、そげだがサブーなましたな、キーチョウとこにおうと忙しげなが風邪ひかんやに気をつけないよということでいただきました。
ほう、これは、
これは出雲弁ですね。思いっきり出雲弁ですね。それに対して私の方が、マンズマンズアレットさんも風邪ひかれんようにしてごしなはいというふうに返してきましたけれども、出雲弁で返してきました。
返してきました。
うん。
あ、こんな感じなんです。あ、だからガンダムさんがスラスラ読めたんですね。私は全然片言で読めなかったですね。そうそうそう、にひらがななのに読めなかったです。ね、
読めなかったっていうの
は。はい。
これはソゲダガーっていうのはそうそうだねということですね。でサブーなましたなっていうのは、うん、寒くなりましたねということですよね。
うん、
で聞いちょうとこにおうと忙しげなが風邪ひかんやに気をつけないよっていうのは、聞いたところによると忙しそうなんだけれども風邪ひかないように気をつけねというのは同時通訳でした結果ですね。はい。
アレットさんも、あちらの方に。
アレットさんは今岡山にお住まいなんですけれども、
うん、
まあ、島根とか、ね、あっちの方の、によく、まあ、いらっしゃったりして、出雲弁がすごくお上手なんで、
アレットさん岡山に住んでるんですか？
今岡山のはずですよ、確か。
お住まいは。あ、そうなんですか。
うん。
あ、私東京だとばっかり思ってました。
いやいやいや、アレットさん岡山ですよ。
あ、
確か、うん、
そうなんですね。
はい、ということでした。はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。で次に馬の群れる県にお住まいのイクラムさんから、マカロン風ストラップガチャでゲットしましたが車内で撮影したらなんか怖いということで、これは猫ちゃんのマカロンに挟まった猫ちゃんのストラップの写真ですよね。
うん、そうですね。マカロン猫ですね。
マカロン猫ってやつですね、
うん。そうですね。なんかちょっと、うん、怖く見えますね。
ね。なんかちょっと怖く見えますね。確かにね。
ね。なんか目が光ってるからかな。ね、
そうそうそうそう。
はい。ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。で次に、10月6日の日曜日、前回の第12回を配信した日に、いただきました。西所沢にお住まいの和志さんから、じゃんけん大会の戦利品、妻と見に行きますということで、これ AUGM 東京というイベント、まあみんなで一緒に行ったんですけれども、その時にもらったスティーブン・ジョブス1995という映画の、チケットですね、ご招待券と。いうことで、これ AUGM のそのイベントの最後の方で、いろいろその、うん、商品というか、そういう景品みたいなのがあって、それをじゃんけんでみんなで取り合うと。
ほうほうほう。
いうじゃんけん大会というのが、イベントの中の、まあ、一つとして ある、まあ、懇親会の中の一つとしてあるんですけれども、まあ、それの商品がたまたま当たった、うん、勝ち抜いて当たったと。
お
ぉ。いうことだったわけですね。
すごい。
はい。はい。 で、次に、埼玉にお住まいのおじさんから、常磐線朝の通勤電車、MacBook Pro で何か書いてるおじさんいたということで、でも今日は日曜日ということで、写真をいただきました。
はい。
うん。これなんか、ま、電車の中でおじさんが MacBook に向かってなんかガシャガシャっと打っておられるというような写真を撮られてたんですね。
めっちゃ真剣に、
ね、めっちゃ真剣にね、なんか打たれてますよね。
打たれてる、
何を、ね、何を打たれてるんでしょうかねっていう感じですけれどもね。なんか日曜日なの、はい、通勤でもないのになぜか電車の中で、ね、
うん、
パソコンガシャガシャやってるという写真でしたね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次に、静岡県御殿場市にお住まいのハルさんから、ガンちゃんおはようございます。猫の尻尾拝聴中です。と、猫さんと一緒にお風呂に入りたいな。シャンプーしたことあるけど、嫌がられました、泣き。ということで、いただきました。うん。
そうか、猫さんと一緒にです。ね、これ一瞬私と一緒に入りたいのかなって思いました。
うん、と思ったら、うん。
違います、ね。
私も一緒そうかと思ってよく考えたら、ハルさんも、ね、猫ちゃんをお買いな。ね、飼っておられるんで、まあ、飼っておられる猫と一緒に入りたいなということだった、うん、だと思うんですけどね。
そうですよね。
うん、
ね、基本嫌がられますよね。
やっぱりそうですか。嫌がられちゃいますよね。はい。ありがとうございます。
ます
次に東京にお住まいのダイオンさんから、館長おはようございます。猫、今は韓国から聞いてますよということで、なんか韓国の方に、これは観光かなんかで行かれたんですかね、
うん、
行っておられたんですかね、うん、ちょうど、
うん、
で韓国で聞いてますと、ね、いただきました。
なんかちょっと嬉しいですね、わざわざ、ね、韓国まで行って聞いていただけて、
ね、まあ、連れて行っていただいてありがとうございますって感じですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ次に、大阪府にお住まいの大バカさんからいただきました。
はい、
リステンナー、焼きそば弁当はたまにこちらでも売ってますね。
うんうんうん、
ジンギスカン、洞爺湖のスーパーで売っていたのは冷凍のハム形状のものだったよ。と、
ほー、本当ですか。
ということなので、なんかこの前聞いてたのだと、タレに使ってた、
うんうん、
肉あたりが
多いですよっていう話
でしたけど、冷凍のハムのような形したものを売ってたと。
うん、私逆に一度も、あ、一度ぐらいは見たことあるかもしれないですけど、うん、ほぼほぼ見たことないですね。
そうですか。
うん、ハム状のもの。
あ、札幌に旅行、まあ札幌というか北海道に旅行行った時に、うん、札幌の札幌ビール
園、
ビール園かなんかありますよね、はい、あそこに食べ放題があるじゃないですか、はい、ジンギスカンの、
うん、あそこはハム状、
あそこはね、ハム状、冷凍半分凍ったようなやつの、うん、ハムみたいに薄切りになったやつが出てきましたけどね。
ね、そうですよね、うん、あそこは確か、うん、私もあそこで初めてハム状のジンギスカンを食べました、うんう
ん、なるほど。
はい、
じゃあやっぱり観光に近いようなところってそういう感じなんですかね。でも東横のスーパーで売ってたっていうからどうなんでしょうね、うん、まあそういうパターンもあるってことなんですかね。
あ、ね、あ、そうなのかもしれないですね、うん、うちだけがちょっと違ったのかもしれないです、う
ん、いやいやいや、なんかそれは結構マニアックなジンギスカンだったんじゃないですか。じゃあ
うちが
そうそう、その猫好きさん、
ハム状、
ハム状じゃない、うん、そうそうそう、タレに使ってるっていう。
ああ、そうかもしれないですね。
高級なジンギスカンだったんじゃないですか、実は。
いや、違います。多分うちの方は多分安上がりに済ませてたタイプの方だと思います。
なるほど。
はい、すごいうち食べる家だったんで。
わ、はい、かりました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、はい、で次に、馬の群れ好きにお住まいのイクラムさんから、猫のしっぽポッドキャスト12回を、聞いていただいて、うちの嫁はジンギスカン食べたことありません。群馬方言をウィッキーで調べたら、標準語のつもりが方言なんですね、というのが、歩ってっていうのは歩いて、行き合うというのはたまたま会うというのには驚きましたと。
初めて聞きましたね。
ね、歩って、まあ、たまに言う人いるかな。行き合うはちょっと、まあ、聞いたことはやっぱりなかったですね、私も。
うん、うん、うん。
はい。 ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そうか、奥様はジンギスカン食べたことはないと。
ねえ、ね、嫌いなんですかね。
まあ、ちょっと癖があるっちゃありますからね。普通の肉に比べると。
そうですね。
うん、なんで、まあ、食べたことのない人もまあ中にいるかもしれないですよね。
あ、まあでもそうですよね。うん、うん、はい、そうだと思う。うん、
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。で、次に、名古屋大津の各仕事場にお住まいのヤシさんから、配信ご苦労様、仕事帰りの電車で拝聴してます。本場の北海道のジンギスカン美味しそう、食べてみたい、ということで、うんうん、本場のが食べてみたいと。やっぱりそうですよね。
うん、ねえ、美味しいですよ、本場のは。
きっとね、うん、美味しいですよね。はい。
はい。
で、次に、埼玉にお住まいの文さんから、椅子のアクセント、猫好きさんはミツさんと一緒だということで、いただきました。はい。
はい、ありがとうございます、うん。あ、一緒の方がいてちょっと嬉しいですね。
これね、ソラム IT ニュースの、キャスターのミツさんって、出雲に住んでる。ですけど、出雲弁だとやっぱり、猫好きさんと同じで、ひっくり返るんですね、イントネーションというか、あれが。アクセント。
椅子ですかね。
椅子、そう。椅子っていうのがね、ひっくり返るんですよね。
椅子に座る？
うん。
椅子に座る？
椅子に座るとか。
ああ、そうそうですね。
そういう感じですよね。うん。そっちの方のアクセントになるんです。はい、私もそうで、嫁ちゃんにおかしいってよく言われるんですけれど、イントネーションがおかしいって。自分ではね、全然そんなつもりはないんですけどね。うん。
ね、そうですよね。むしろ自分が標準語だと思ってますもん。
う
ん、
そう。うん。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。で、次に静岡県静岡市にお住まいのドルビー皿うどんさんから、まとめていくつかいただきました。順番に読んでいきますね。
はい。
聞いたよと、第12回を聞いたよということで、酔いどれぐだぐだのため、ガンちゃんがメールを読めなかった。ないのかと思ったが仕事でお疲れのためだったんですね。失礼と。その割に連日飲み屋でからのツイートが多いように感じますが、で、どやと。それから次に、私のゾサンコのイメージは超寒がり。冬の屋内で半袖 T シャツで過ごせるほど暖房かけるな、と。ですと。そんなに室温上げたら顔がほてりませんか。私は冬職場で暖房がちょっと効きすぎただけでほてって苦しくなりますと。
うん、
またラーメンの煮汁はスープに使いませんよと。脂っこいじゃないと、
うん。
はい。それから次に、当地静岡でもだんだんという言葉を使いますが、全く意味は異なり、徐々にという意味ですと。だんだんにというのはそういう意味で。まあそうですよね。うん、感謝の意味でのだんだんは西日本の出雲伊予筑前で使われているようですと。ゲゲゲの女房、坂の上の雲、だんだん等で登場しますよね、ということでいただきました。それからごめんなさい、まだあるな。ありますね。ガンちゃんイコールジェントルマン、ちょっと猫さん、連日ガンちゃんの20時以降のツイートを見て ご覧なされと。酒&カラオケ&グダグダ写真とツイキャスのオンパレードですよ。間違っても旦那さんに見習わせてはいけませんよと、いただきました。
了解です。
いやいや、そんなことないですよ。まあ、ぐだぐだな時もありますけど、酔っ払うとぐだぐだには確かになりますが、はい。ね、猫好きさんとか素敵な女性の前では、ジェントルマン&ダンディーなガンちゃんですからね。
はい。すごいジェントルマンですもんね、いつも。はい。
ね、会社のね、男性、同僚なんかの男性と飲むときはもうグダグダになってどうでもいいやと思ってグダグダになっちゃうんだけど、ね、
うんうんうん、
女性と飲むときはそんなにね、ダンディー飲まないとかっこ悪いじゃないですか。
いやいや ね、私のことを女性だと思ってくれるのがガンさんぐらいしかいないので、本当すごく。
そんなことないです。そんなことないですよ。何をおっしゃいますやら。
いえいえ。
はい。ということで、はい。まあ、もうぜひ、そういう点だけは旦那様に見習っていただければなと、違うか。
いやいや、うちの旦那様すごくうちの旦那様もジェントルマンですよ。
そうですよね。ね、はい、素敵な感じですもんね。
はい、椅子、車乗るときとかちゃんとドア開けてくれるんで。
素晴らしい。かっこいいじゃないですか。
ラブラブ。開けてくれないと私、ごねります。
あ、ごね、ごねちゃうんだ。
ごねります。開けてよーって言いますもん。
素晴らしい。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
次、あ、で、そうですね、ちょっと、北海道の人は超、実は超寒がりなんじゃないかと。
ね、そうです。
これそうですよね。よく聞くのは、冬でももうガンガンにストーブっていうか暖房つけて、で、部屋の中はすごい薄着でって、ですよね、北海道の人ってね、
うん。うん。そうですね。でもこっち側でも、うん、あれじゃないですか、ガンガンにクーラーかけて、うん、お布団かけて寝る方いますよね。
あ、まあいますよね、たまに。
うん、それと一緒だと思いますよ、北海道は。
なるほど。そういうことなんですね。
そうそうそう、ガンガンに温めて半袖みたいな。でも、そう、基本、すごい寒がりですね。防寒具とかすごい厚い防寒具着るんで。
はいはい。
基本、寒がりかもしれないです。
なるほど。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから地球上にお住まいのキックさんから、12回を聞いていただいて、イントネーションはミッツさんと似てるかもって、ここでもまた同じくやっぱり、ね、猫好きさんのイントネーションが多分その、ソラミアイティニュースのミッツさんと似てるかもということでいただきました。
あら、
うん、やっぱり
嬉しいですね。
うん、やっぱりね、その辺って特徴的なのか、ね、結構やっぱり、空海のリスナーさんからこういう話意見が多かったですね。
ああ、はい、そうですか。
はい、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、次に大阪あたりにお住まいのヨネピさんから、こんばんは、猫の失敗をしました、乱文メール読んでくださりありがとうございます、嬉しいです。てか、ガンさんの変態っぷりはおいおい出してもらうとして、文具ネタもいいのいいですの、これからまったり配信お願いしますねといただきました。
はい、ありがとうございました。
ちょっと先週読んだメールの中で、まあ、ヨネピさんのメールも紹介したんですけども、まあ、
うん、
そういうことで、で、だから変態ではないですから。ジェントルマンですからね。
ジェントルマンですから。
そうそう、ジェントルマンですから。はい。で、この日、第12回をその他、桃の国にお住まいのガニさんとか、静岡にお住まいの寺友さん、それから日本にお住まいのアレトさん、それから宇宙にお住まいのみほちゃんが聞いていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に7日の月曜日、武蔵にお住まいの野良茂さんが拝聴中、今度は出雲と北海道の食事比較も面白いかなといただきました。
おー。いいですね。
まあいいですね。ちょっとそのうちやってみましょうかね。
はい。はい、ありがとうございます。
次に、足立区竹の塚あたりにお住まいのうーさんから、ただものだんだんのただものの意味がずっとわからなかったのがようやくわかったと。そうか、ガンさんに聞けばよかったのか、ということで、まあそうですね、ちょっと出雲弁講座だったんで、前回はね、やっとその意味がわからなかったのが、わかってもらえたということだったんですね。
いや、よかったです。解明されて。
ですね。はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから次に、お住まい住所不明のピンチャさんから、第12回拝聴しましたとメール読んで、いただいて、歩きながらドキドキしましたということでいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、またいただければどんどん読みますよ。
はい、ぜひ
ぜひまたぜひぜひメールをいただければ、でまたドキドキしてもらえると嬉しいかなと。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。で、次に、京都府京都市にお住まいのジオさんから、フルメタルうちにも DVD あります。京都の漫画ミュージアムご存知ですか？といただきました。
知らなーい。
そういうのあるんですね。ちょっとそれは知らなかったですね。漫画ミュージアムっていうのはね。京アニの漫画ミュージアムなんですかね。どうなんでしょうね。
ねえ。どうなんでしょうね。はい、その辺ちょっと詳しくメールの方、
また詳しくね、でよろしくお願いしたいと。
よろしくね、もうちょいちょい入れるこの、
ね、もう、ね、もう入れてくる入れてくるって
入れてくる入れてくる。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
で、次に、横浜市にお住まいの沢田健一さんから、12回拝聴と、県民ショーでしたねと、各地の方言食べ物は多種多様と、食文化はびっくりがいっぱい、北海道では赤飯に甘納豆、テレビで味の東西はどこで変わる、うん、ね、 名神高速の関ヶ原付近だったかなと。関西弁のイントネーションは岐阜県大垣市付近のように私は思うというふうにいただきました。
はい、ありがとうございます。
北海道では赤飯に甘納豆ですか？
はい。
え、そうなの？本当に。
はい、全然そうですよ。
いやいやいやいや、赤飯と甘納豆は別々でしょう。甘納豆はだってお菓子じゃないですか。
いやー、分かってないなー、ほんと。全然分かってない。
来ましたね。来ましたね。
来ました。これはもう。
これって、赤飯に甘納豆を混ぜて食べるんですか？
はい、混ぜて、
乗っけて、まあ、乗っけて食べる？
そうですね。普通に、小豆入れて、はいはいはいはい、ご飯を炊くように、はい、小豆の代わりに甘納豆を入れて炊くんですよ。
どうした？そうなの？
めちゃめちゃ美味しいですよ。
私、
こっち側の、そう、こっち側の小豆の赤飯には興味ないですけど、うん、甘納豆の赤飯には興味あります。
そうですか。
そう、実家で出されてる時もそうでしたし、うん、あっちではデパートで、はい、なんか、売ってる商品あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
デパートでさえもちゃんと甘納豆ですよ。
いやー、そうなんですか？
はい。なんで、小豆のやつを食べさせられた時は、うん、あ、ここのうちはちょっと貧乏で甘いのが出せないんだって思って食べてました。
どひゃ
違いました。これこっち側来て初めて知りました。
いや、びっくり、それは。
いや。
あ、そうか。小豆の代わりに甘納豆が入ってるんですか。
はい、そうです。すごいおすすめですよ、
うん、あ、そうですか。なんか甘くなりすぎません？そうでもないですか？
あ、その甘納豆と甘納豆の周りの何粒かがちょっと甘いぐらいで、基本全然美味しいですよ。
普通の赤飯ということですね。
はい、普通の赤飯です、
うん、なるほど。いや、私ね、栗ご飯っていうか混ぜご飯で栗ご飯とかあるじゃないですか。
はい、
栗おこわっていうか栗ご飯というか、それとあと赤飯もねちょっと苦手なんですよね、正直。もうご飯はご飯、栗は栗、ご飯はご飯。
じゃあ混ぜご飯は？
混ぜご飯、五目ご飯はまだね許せるんですよ。
なんで？
栗ご飯とそれから赤飯、なんかね甘く、ご飯が甘くなるっていうのが基本許せないんですよね。ご飯は辛くないと、辛くならないとダメですよ。なんかその付け合わせというか、
辛いというのはしょっぱいってことですか？
しょっぱいとか辛いとかにならないと思うんですね。だからわさび漬けだとか、
ほうほうほう、
ね、そういうキムチとかだとご飯は進むくんですけどね。
うん、じゃあご飯、ご飯になんか2食丼とか3食丼でなんか卵いった甘いやつとか、鶏、のひき肉甘くいったやつが乗ってるのは、
そぼろ。
なんで？なんでそっちだって甘いじゃん。
いや、甘い。そういう甘さとはちょっと違うんです、ね。
ですか？
まあ、要はお子ちゃまですからね。
いや、そんな。
お子ちゃまですから、あれですけど。いや、だから、
しょっぱいものが好き。
うん、そう。基本はやっぱりご飯はやっぱり、との合わせるのはしょっぱいものとか辛いものの方がいいですね。
ああ、いや、大人なんじゃないですか、そうそうそう、きっと。ああ、そうなんですね。
そう。栗が入ると甘くなっちゃうじゃないですか、栗が。
ああ、でも私もそんなこと言っときながらすいません。私も栗ご飯苦手です。
でしょでしょ
そう、なんか口の中がボソボソになるから嫌い。
でしょでしょ
そう。
はい。まあ、要は、単に嫌いっていうだけなんだけどね、
うん、結果そうですよね。
結果そういうことですよ。別に甘くなるどうのじゃなくて、単にその
なん
か
あんま好きじゃないっていう、ね、
好きじゃないっていうだけの話なんでということが分かりました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
もうなんかツッコミどころ満載で、もうこれ以上言うともうね、
もう広げるといろいろ大変なことになりそう
なんで、そうなんです。この辺で、
ね、はい、この辺で、はい、
にしときましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。次に、岐阜にお住まいのカニクマさんから、ご飯硬いイコール怖いと、疲れたイコール偉い使います。ああ疲れた、ああ偉いっていう風に使いますと。
あ
と
偉いは分かる、
うんうん、 今宵の暫定付けは一味違うぞっていうコメントも なぜかいただいてるのによくわからないんですが、宮倉
君。何を裁くんですか、ね、何を切るんですかね。
ね。なんか言ったんでしたっけっていう感じなんですけれども。ルパの話したからかな。ルパの話をしたからかな。
あ、ですかね。
ですから、ですかね。まあちょっとなんかそのコメントが突然入ってきたんで、まあちょっとつい笑っちゃったんですけれども。
はい。そうか。ご飯硬い。
硬いイコール怖い。はい、そうそうそう。これは岐阜の方で言われるってことなんですね。疲れたら偉いっていうのは、うん、まあ偉いっていうのは割と使いますかね。
うん、わかる気がします。
で、はい。で、千葉に、あ、ありがとうございますと。
はい、ありがとうございます。はい、
で次に千葉にお住まいのルークルさんから、猫の尻尾聞きながらウォーキングと、回を追うごとに内容が弾んできましたねと。猫好きさんの北海道話楽しかったと。私の両親は東北で、うるける怖いはよく使ってましたと。指がうるけるとか、ご飯の怖いはおこわに通じてると思います。ああ、なるほどね。ご飯の怖いはおこわ、硬いっていうのに通じてると。なるほど、なるほど。
あ、そういうことですね。
指がうるけるって何ですかこれ。
指がうるける、うん、もうあの手が水に浸しとくとずっとブヨブヨになってくるじゃないですか、うん、
あ、なります
ね、お風呂長湯しすぎて、はいはいはいはい、あれも指うるける。まあふやけたも言いますけど
ふやけた、
ね、指なんかそううるけてきたからもうそろそろ上がろうかなみたいな。
わた、そうですか。
はい、使いますよ。
使いませんね。やっぱふやけるでしょ指は。
いやいや、何そんな都会人ぶっちゃって。
い
やいや
はい。
はい。ありがとうございます。ます
それからこの日、かず、西所沢にお住まいのかずさんは12回お聞きいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
で次に8日の火曜日に、同じく西所沢にお住まいのかずさんが、あれ、この回聞いてなかったような汗ということで、10回を、うん、なぜか、10回を、聞いていただいてます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
それから、千葉にお住まいのルークルさんが、3日連続でナイキ君と歩いたら、最後に、清原和博さんが褒めてくれたと。昨日は長谷川理恵さんだったなと。ナイキプラスをつけて 3.13 キロのランを走り終えましたと。
おー、すごい。おー、
すごいすごい。これは何か、最後に褒めてくれたって、これは何かあるんですか？ナイキプラス。
そう、これ、ナイキプラスっていうアプリを落として、はいはいはい、で、まあ、iPhone 持ちながら走ると、うん、その、例えばその3日連チャンで歩いたら、うん、はいはい、その誰かが喋ってくれたりとかいう、なんか、まあ、ちょっとした特典みたいな感じで、で、なんか、30キロ以上走ったら、また誰だかさんが、よく頑張りましたね。私もだんだんこの頃から楽しくなっていきました。とか、なんか、いう、そういうコメントを言っていただけるんですよね。それが有名人なかったんですよ。私も清原さんと長谷川さんの聞きましたね。
あ、そうですか。あ、はい、じゃあ、猫好きさんのナイキプラスでいつも、
あ、
歩いたり走ったりされてるんですね。
はい。
そうか、ランキーパーそういうのはないからな。
あ、でも、ね、うん、どうでしょう。私はランキーパーの方使ってないんですけど、うん、バージョン新しくなってからは、ランキーパーの方がもしかしたら使いやすいのかなってちょっと思ってます。
あ、そうですか。はいはいはい。うん、なるほど。
はい。
そうか。
でもこれ、はい、これはなんかパソコンと繋いだら、うん、ずっとデータが残るので、
はいはいはい。
うん、ナイキプラスの方もおすすめですけどね。
なるほどですね。わかりました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、この日、山口県山口市のお住まいの熊さんが12回を聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で、次に、9日の水曜日に、一応関西にお住まいのジミーちゃんが、ジェットストリームいいけど、僕はやっぱりこれということで写真をつけていただいたのが、これ、空海のプロジェクトの2011という、これ、スペシャルのボールペンですね。空海 IT ニュースで、多分なんか記念で作られたってやつだと思うんですけどね。
ね、すごいですね。やっぱりこれと。
うん、
うん、こういうグッズも作ってらっしゃるんですね。
ですよね。猫の尻尾もそのうちこういうグッズも作れたらなと思いますね。
いや、ね、それでウハウハになりますか。
いやーどうなんでしょう。どうなんでしょう。
売れなさそう。
売れなさそう。 はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に千葉県にお住まいのルックルさんが、今日も強風の中ウォーキングと、帰りに成田夢牧場のピン入りヨーグルトを買いました。ナイキプラスをつけて 2.95 キロのランを走り終えました。すごいな、ルクールさん。頑張ってますね。
ねえ、頑張ってますね。うん。
で、成田夢牧場の瓶入りヨーグルトを買いましたと。
うん、
美味しそうですね。
美味しそう、
うん。はい。で、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次に、北の方にお住まいの、能天慶さん。これ、確か、能天慶ちゃんは旭川だったと思うんですけれども、お住まいが。
はい、
はい、カエルはカエルだけん、スキー、スケート、釣りはせん、せんけろーと、ジンギスカンは三度の飯より好き、したっけねーと、いただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
ございます。ジンギスカンは三度の飯より好きと。
ね、美味しいですよね。
はい。
いや、私も好きです、ジンギスカン。
まあね、能天慶ちゃん、このカエルが大好きで、ね、いつもケロケロ、ケロケロ喋っておられますけれども。
あ、そういうことなんですね。
そうそうそう、そういうことですね。で、したっけねっていうのも、これも北海道でよく使われますよね、確かね。そうしたらねっていうことなんですか。そうしたらねってことなんですかね。
そうですね。そしたらね、じゃあね、バイバイ、みたいな感じで、最後の方に、
ね。
はい。したっけねって。
はい。
はい、ありがとうございます。
さすが、ありがとうございます。ね、さすが旭川、北海道民ですね。はい。ありがとうございます。
はい。
で、次に、お住まい不明のピンジャさんから、今日のダイエットの1年に1回の通信簿の日、そう、健康診断でした。と、自分では 1.6 キロ増だと思ってましたが、2キロ増でした。悔しいなと、来年は倍返しだと決意しようと思いましたが、やっぱり来年まで2キロ減を目指します。と、いただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね、
健康診断ね、年に1回健康診断と、
うん、現状維持、まあ私たちぐらいの年になると現状維持が一番いいですよ。
そうかもしれないですね、うん、はい、
はい、
ありがとうございます
ありがとうございます。
次に、三河国伊那にお住まいのテレゾーさんから、会社帰りに拝聴中、配信だんだんといただきました。はい、はい、
ありがとうございます。
それから同じく12回を、ヒコニャと滋賀にお住まいのコレキンさんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、
はい、
です。ありがとうございます。
それから10月10日に、西所沢にお住まいの和志さんが、ダイエット番組かということで10回を聞いていただいて点々点と、
はい、
なんかいまいちテンションが上がりませんね。和志さん、どうしたんだろう。
ね、まあでも、カズさん自体そんなスリムだからダイエットとか関係ない感じですけどね。
まあそういう意味であれだったのかな。
ああ、なるほど。そんなに。ってことですかね。
ね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
それから、最後に、一応関西にお住まいのジミーちゃんから、うん、ゴエスを買ったら、タッチ ID で猫の肉球を試そうと思ったんだけど、たくさんの人がやってるのでやる気なくなったといただきました。これ iPhone5S を買ったらっていう、いわゆる、あれですね、指紋センサーで、を猫の肉球で試してみるっていうのを思ってたんだけれど、うん、もういろんな人がやってるから、もう今更やる気なくなったよねっていうことだと思います。
ほー、それでも指紋センサー通過するってことですか？通るってことですか？
多分ね、なんか結構成功したよっていうのは上がってましたよ。発売直後ぐらいで。
でも猫の肉球でアイディアと、毎回開くたびに猫が近くにいないと iPhone 開けないってことですか？
開けないってことですよね。
じゃあもう脇に猫抱えて仕事しなきゃダメですね。ね、
そうですよね。
あ、そういうことなんですね。
はい、まあ、それってね、ありがとうございます。まあ、それってね、でも、試してみただけで、あとはリセットしてもう一回自分のね、指紋を登録し直したってことだと思うんですけれどもね。
ね、そうですよね、うん。私もやってみようかな、今更。うんうん、
まずそのためにあるじゃないですか。5S を手に入れなきゃいけないですよね。
そうなんですよね。私でも、そう、予約
手に入りそう。
しました。
予約した。
そうした。
しました。iPhone 5S。
5S、ゴールド。
ゴールド。おー、予約しましたか。
先週、3日ぐらい前かな、はいはいはい、3日ぐらい前に予約したんで、で、2、3週間かかるって言ってましたね。
お、それでも2、3週間ぐらいで来るよ、来るんですね。
うん。
いいなぁ。ゴールドか、いいなぁ。
楽しみです。
楽しみですね。
はーい。
うん、はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、またたくさん、メッセージをいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということで、今回もまたまた長くなっちゃいましたけれども、そろそろ締めていきたいと思いますよ。
はい。はい、了解です。
今回も頑張りますよ。
はい。
で、前回は相変わらず失敗したんだけれども、今回は、うん、じゃあ、私の方に猫好きさんが合わせてもらうパターンでやってみますか？
了解です。
ですよね。はい、せーので私の方が、次回もまた聞いてくださいねを言いますんで、
はい。
それに被せるような感じで、じゃあ猫好きさんの方で、やってみてもらっていいですかね。
はい
はーい。よーし、今度こそ頑張るぞ。
お、頑張るぞ。
はい。じゃあ、せのでいきますよ。
はい。
はい。せーの。次回も、
また、
聞いてくださいね。ぐだぐだ。これ、やっぱり何、ど
う？嘘。私の方結構大丈夫でしたよ。
あ、ほんと？
はい。
逆にこ、私の方が聞いてる感じは随分ずれてるような感じで聞こえたんだけどな。あ、じゃあやっぱりそうなのか。遅延が入ってるからスカイプでやってるんで。
うん。
これちょっと後で収録の編集するときに
確認してみますね。はい、聞いてみてください。はい。
難しいですね、やっぱりね。
ねえ。
まだまだ修行がいりそうな気がしてきました。
はい。私の方で録画できてた、録音できてたら多分結構合ってると思います。
うん、ああ、ですよね。
はい。
わかりました。ちょっと確認してみます、後で。
はい。じゃあ。
ということで、ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。